とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もたくさんメッセージいただいてます。まずこちら、長野県佐久市から送ってくださったのは岩下邦春さんです。暑い夏が続いたので、ナスやピーマンはどこの家庭菜園でも10月末まで収穫できました。11月第1週も20度超えの予報でしたので、欲張って肥料を追加してみましたがダメでした。朝晩が寒くなりましたからと。そうですね、ちょっと冬本番になりつつありますでしょうかね。続いてこちら、ラジオネームビューティーさんは岸和田市から送ってくださいました。先生、目に良いサプリを教えてください。いろいろとサプリの広告がありますが、どのサプリが安全なのでしょうかというご質問です。続いてこちらは、住之江区からですね、井上秀夫さんです。久々にお便りします。加齢とともに免疫力は年齢と反比例するかのように低下するそうですが、これは腸内フローラの減少、老化によるものでしょうか。例えば80歳代で免疫力は 10% 少々とか、個人差もあるでしょうが、若い時は主に女性、老齢期には男性の方が便秘になりがちになるわけはどうしてでしょう。80歳を超えましたが小食にもかかわらず、主に和食を食べてるそうなんですけどもね、小食にもかかわらずお通じの状況が良くなく、ガスも匂うのですがというお悩みです。他にも和歌山市から吉田久美子さん、川西市から岩田めぐみさん、高槻市から、ラジオネームひろりんさん、他もたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね、今年は、ね、夏が暑かったしね、まあ、冬もね、
うん、
逆に今度寒いかもしれんけどね。
佐
久市、ね、特にね寒いから、でうちはね、先週までトマト、ほったらかしやったんよ。もうね、青いまんま大きいの10センチぐらい、で10日に全部収穫して100個ぐらい、で上にバナナ置いといたら、まあ、2週間ぐらいで赤くなるやつあって、
はい、
で来年赤くなるやつ美味しくないんで、もうトマトのピューレ作ったりとか、そんなに使うんですけどね、
はあ、まだこの時期でも取れてるのすごいですね。
まあ赤くならないけどね。でね、目にいいものね、私もだからね、まあ、結構年とともにね、テニスやっててボールが見えなくなったりで、いろんなもの試したんだけど、とりあえず私が使ってて、まあすごくこれいいと思ったのは、富山薬品っていう会社が作っているアイチェックっていう商品があるんですよ。
富山薬品のアイチェック、
でこれね、目にいいものね、本当にね、よく考えていろいろ配合してるんですよね。
へ
で、まあ、細かく説明すると時間終わっちゃうから、
はい、
でね、まあ入手 しにくいようでしたら、美容の健康センターまでね、問い合わせいただいたらいいかと思います。
かっちゃんもご愛用ということで、
はいはい、それと、まあ、年とともにね、免疫低下なんですけどね、結局ね、まあ、腸内フローラの腐敗菌がまあどうしても増殖していくっていうことと、あとね、全身のね、血管が減ってくんですよ。特にね、腸の血管ものすごい減っちゃうんよね。そういったことも要因なんで、で小食も悪くないんだけど、ご飯粒ちょっと多めに食べた方が便の量もね増えるし、
はい、
あとね、まあ乳酸菌性酸物質とかオリゴ糖なんか併用した方が、便の匂いなんかは短期間で良くなるでしょうね。
はい、お試しください。
はい、まあね、腸はね、とっても複雑な働きをする器官なんですけどね、腸だけで生きてる動物っているんですよね。
他の部分がないんですか。
他の臓器ないので、単純な構造の動物として、まあ、ミミズ、これはね、目も鼻も脳も呼吸器もないんですよ。で持ってるの器官はもう腸だけなのよね。
腸だけが動いて生きてるんですか。
は
い、
でミミズのね、生きる術は口から肛門までの消化管と腸内細菌だけなんですよ。だから神経細胞とかね、免疫細胞も全てね、腸の中にあってね、食べ物なんかの判断も腸で行ってるんですね。で腸の中で栄養を吸収して、さまざまなね、ホルモンとか体内酵素も腸で作ってるんですよね。でその名残が人間にもあってね、
ミミズと同じ、
うん、人の腸は様々な仕事してるんですよ、
はい、
だから例えば幸せホルモンのセロトニンとかね、あとまあドーパミンとかオキシトシンとかね、もともとね腸管の伝達物質だったんですよ、
うん、
だから例えばセロトニンってね脳内ホルモンって言うけど、これまあ小腸で作られてるんですけどね、セロトニンのね 90% は腸に集まってて脳にはわずか 2% しかないの。だからセロトニンが脳のためにあるんだったら脳にたくさん存在するはずなんですよね。だから腸はね単なる、まあ、管じゃなくてね、うん、第二の脳ってね最近よく言われるけど複雑な組織なんですよね。で表面がね絨毯の毛のような腸の絨毛、これ健康な人はね5000万本ぐらい生えてるんですね、
うん、
で表面積は皮膚の200倍、まあ、テニスコート 1.5 面分 で体の外にね接してるんですね。
外に接してる、
はい、で要するに腸には全身の毛細血管の 55%、うん、リンパ球の 60%、 脳以外の神経がね 50% 集まってるんです。
そんなにも。
で腸は最大の免疫組織、うん、最大の末梢血管組織、最大の神経組織なんですよね。
う
ん、だからね体の、まあ、腸の内容物って体の外なんですよね。で特にね大事なのは小腸、まあ、5、6メートルの、まあ、長さがあるんですけど、で大腸はね 1.5 メートルしかないんですよね、
はい、
で小腸はね消化吸収だけじゃなくて有機酸とかアミノ酸とかねビタミン合成とかね、うん、あとね造血とか体内酵素、体内ホルモンの生成とか、あと免疫、ねまあ、リンパ球の 60% が集まってるんですよね、
はい、
で脂質代謝の促進をしたりとかね、要するに高脂血症の予防とかね、あと血糖値の調整、あと体温調整、それからね解毒作用なんかもあるんですね、
うん、
でその小腸の機能低下とかね炎症っていうのが今増えてるんですよ。
あら
でこれまあダブルバルーン内視鏡の検査って大場に行ったんですけど、
うん、
51% の人の小腸に病変が見つかったんですね。
ほぼ半分の方に、
うんまあ、だからこれまあ病院に通院されてる患者さんですけどね、で抗生物質、痛み止め、風邪薬、アスピリンなどが、まあ、原因でね傷が できたりとか、ただれたりの、まあ、そういった炎症性腸疾患っていうのが増えてるんですね。
お薬原因が多いんですかね、
う
ん、
それとね高脂肪高タンパクの食事による腸内フローラの乱れもその原因の一つなんですよ、うん。で小腸の傷はね様々な病気の原因になることも分かってきたんですね、
うん
まあ、リーキーガット症候群ってこれもうね10年ぐらい前からかな、だんだん増えてるって言われてるんですけど、
うん、
で小腸の善玉菌、これね乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、これをね元気にすることと腸壁をね修復することが重要なんですよね、
はい、
で赤ちゃんとね、まあ、乳児と大人はね腸に住んでる菌のタイプが違うんですよ。
あら違うんですか。で
赤ちゃんの腸にはお乳を発酵させる乳酸菌とかビフィズス菌が住んでるんですね、
うん、
で離乳食が始まって徐々に穀物を発酵させる大人型の乳酸菌に入れ替わっていくんですよ。
あじゃあ食べるものによって変わってくるってことですね、
はい、でこの菌はね先祖代々ね離乳期に遺伝してるんですね、
うん、
特に大事なのは小腸の善玉菌なんですね。で小腸の機能が整わないと大腸の善玉菌って増殖しにくくなったりね大腸腐敗の原因になるんですね。だから大腸の病気もすごく今増えてますよね、うん、で小腸をね元気にする、ね、そのための条件ってね、まあ、要するに表面の上皮細胞、まあ、粘膜ね、
うん、
これをね正常な状態に、まあ、保つことが大事なんですね。で傷つける化学物質とか有害添加物とかね、
うん
まあ、不要な医薬品、特にね鎮痛剤のねもう対応してる人結構多いんですよ、まあ、こういうのはあんまり良くないんですよね。
ちょっとなんか頭痛したりとか、ね、なんか痛いなと思ったらすぐ飲んじゃう方いらっしゃいますけど、
う
ん
そうですね、
ああこういうの良くないんですね、うん、
でね腐敗菌を増やすね高タンパク高脂肪の食事も控えた方がいいよね。
はい。
であとね乳酸菌の発酵物質を補うこと、
うん、
要するにね日本古来の発酵食品に含まれている乳酸菌発酵物質ってすごく重要なんですよね。
お漬物食べたりね、
うん、だからね、うん、発酵食品もねいろいろ種類あるから少しずついろんなもの食べた方がいいし、だからお漬物も取れた地域によってね、うん、ついてる乳酸菌みんな違うわけよね。
ああそうなんですね、うん、
だとね、まあ、小腸の善玉菌、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を元気にしてしっかり増殖させること大事なんですよね。
そのためにはどうしたらいいですか。
で基本的には、うんまあ、乳酸菌の餌ってねやっぱりご飯、穀物、豆類とか芋類なんですよ、
うん、
ね、だから餌がないと増えないから、だからご飯食べない人ね、便の量が減って便秘になったりするしね。
あ、確かにお米食べてる時はしっかり出るような気がします。
そうそう、
うんうん
ね、であとあの発酵食品、これ種類多くてやっぱり食べること、
はい、
で要するに発酵食品に含まれている乳酸菌発酵物質は善玉菌を元気にして腐敗菌を抑制する働きがあるんですよね。
はい、少しずつでいいからいろんな種類を食べた方がいいってことですね。
であと大腸のビフィズス菌とか酪酸菌の餌っていうのは、まあ、オリゴ糖とか野菜根菜類海藻類なんかのこう、まあ、食物繊維なんですよね。
はい、
で、まあ、とにかくね、小腸の善玉菌が増えないと大腸の働きも、まあ、悪くなるんですよ。
ああ、小腸と大腸ってやっぱり深いつながりがあるんですね。そうそう
そう、だから特にね、発酵食品に微量含まれる乳酸菌発酵物質、これがすごく大事なんですね。
乳酸菌発酵物質、
はい、であとまあ、ね、基本的にいつも言うけど、まあ、和食中心にしてね、で和食中心って言ってもね、なんかねこだわあの偏ってる人結構多いんよね。
うん、
だからまあいろんなね、昔からの、ね、和食、まあ、これからおせち料理なんかも、はい、もうね、和食の最たるもんよね。
あ、そうですよね。うん、でもなんか難しいなと思ったら、もうお鍋しといたらいいかなと思うんですよね。
そうですね。
うん、温まりますしね。
うんうん、ね、だからね、もうね、あと 2週間ちょっと、
ええ、
年末でしょ、ね、そろそろねおせち料理なんかね考えて、
うん、
ね、いつも作ってない人、まあ、1品か2品でいいからね、
はい、
ちょっと工夫して作られたらいいかなと思うんですよね。
そうですね、
まあ、年末最後にね、毎年言うけど、黒豆をふっくら炊く方法ね、
うん、
これまたねお話しさせていただこうと思いますし、であと、まあ冬でも酢の物とかね、うん、おなます、そういったものはしっかり召し上がった方がいいと思いますね。
ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。健康の原点は食事と腸内フローラと血液、16種類の乳酸菌と酵母菌の発酵物質から生まれた乳酸菌生産物質ビオネ A スティックタイプを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美雪がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。